辺境電波第7回お送りします。ゲストは死人の武器屋でおなじみ小説家の大楽健太さん、私この高橋も長年挿絵担当として関わってきた個人的に縁の深い方です。彼をゲストに招くのは2008年7月、名古屋小旅行ラジオ以来20ヶ月ぶり。大楽さんの新シリーズデスワンレイダーその2巻が刊行された2010年3月3日、なぜか2人して東京奥地のダムを見て帰ってきた夜中、西荻窪の大衆居酒屋で飲み食いしながらあれこれダゲット様子も収録しております。周りがガヤガヤやるとうるさいかもしれませんがご容赦。お互いの新シリーズのことやよもやま思い出話もおりますが、今回の飲み話を、何か興味深い話題が含まれていたら幸いです。
よし、じゃあ、
はい、
もう入ってますか？
入ってます。
はい、
じゃあ鉄腕日本の水原さんとダメリ
ック乾杯です。
乾杯。
お疲れです。
お疲れ様です。
今日はとりあえず振り返るような 感じですか。
まあ我々2人9時から集まって、おぼうちダム、おぼうちダムだよな。
奥多摩のおぼうちダムというところに行ってまいりまして、でその後大梅の赤塚富士を
記念館
あたりに行って、最後この西荻窪にたどり着いた。
なんか半日過ごしたと思えないようになった
っ
すよね。
なんかあっという間でしたね。やっぱ1年に1回ぐらい旅行行かんとやばいっすよ。それで語らうと、その1年をお互いの成果を、
そうですね、
披露し合う。
本当にそれだけの一日ですよ。
そう、
そこでいい。
ただなんか遺体が知らない人だな。
集まったのが2008年の4月、
そうだ、
1年半ぶりぐらい。
まあその時からピアノ最終回って、大楽さんは新作鉄腕レイダーの2巻目まで出して、自分の新作のパプリオン水原さんに伺ってた。いいかな。
じゃあその辺からちょっと遡っていきます。俺結構、俺のその2008年7月ぐらいからの歩みは、まあ、結構ブログとか動画とかにも書いてあるから、ある種わかりやすいけど、本野さん の, そ の, その後の点、仕事方面でのその後の感じはそんなに俺掴んでないんで。
そうですね、簡単に説明すると、新作のプロットを持ち込んではボツを食らって、持ち込んではボツを食らって、
2008年はとりあえずそんな感じで、
それで終わっちゃいました。で2009年の初め頃に、今のジャイブさんのコミックラッシュっていう雑誌に縁ができて、そこで漫画を出していただける期間に何とか恵まれたんですよ。
それが何年の何月ぐらいですか。
それが
すっごいね、ユニークな
人だと。最初に出したの編集さんに会ったのが去年の10、いや一昨年の12月、
2008年の12月。
そして
自分で自分のことが分かってる気にはいない。
もうダメだって思った時に、
はい、
夏コミで自分の作品に声をかけてくださった。
あ、そうなんですか。その前からつながりがあった人じゃなかったんです
か。うん、コネではないです。
へえ、あ、
コミケで見つけてもらった。
その人はなんかホームページかなんかで知ってたってことですか。
そういう人にでき
ます。もちろんその後もホームページ見てもらって、
はい、
一回コンタクトを取ってもらったんだけど、その時は、その時は新作のプロットを持ち込む直前だったから、それがどうなるか分からなかったから、もし縁があったら仕事しましょうっていう話だけ、
そのぐらいの温度で、とりあえず
返してしまったんですけど、万作作ったかって諦めかけた時に、ちょっとずうずうしいんだけど、こっちから最大限させてもらったんですね。
頭を下げて、なるほどね。コミケにわざわざ来た近野さん目当てのみですか。
いや、多分あの少年捜査エリアを、
なるほどね、
回って UFO その書き手を探してたかもしれない。
今野さんのどこがいいって言って、
絵柄が唯一無二だと。
あーなるほど、まあ確かにね、
その人ね、ブキヤの漫画を読んでもらって読んでもらっていたんですよね。
あーなるほど、
それを見てそうどうかしてもらったんですね。
わざわざお金を出して買ってくれて、うん、っていう、
そのはず。
どうやったんや、うん、でそれが2008年の12月 で、うん、でそっから
2009年の2月頃に、うん、駆け下ろしの短編漫画を書かせてもらって、う
ん、はいはいはい、それが田舎の、
う
ん、あれ、
そうです、それが雑誌で出たあたりで次の話が来たんですよ。
はいはいはい、水道水から、
声優の漫画の企画があるんだけど、はい、よかったら、作品のコンペに出てみないかって。
ああ、はいはいはいはい、それは何人ぐらいで争われたんですか。
聞いたところによると2、3人。
へえ、
それで水原さん最後の方にジャッジを頼んで、
はいはいはいはい、はい、
うん、一番良さそうなのはこれじゃないかって
選んだんです。ああなるほど、ってことはまあじゃあある種そのコンペに落ちた人も2人ぐらいいるってこと
で、誰かは知らないんですけど、
多分今頃苦々しく思ってるでしょうね。
あなたはこうなってるんですよっていうことを。
でも自分が最初聞いた時はウェブで月に1回しか更新するウェブ漫画になる予定だったんですよ。あんまりでかい仕事っていうニュアンスではなかったんですよね。
ああなるほどね、
もちろん単行本になるなんて思ってもなかったし、
それが今やサイン会までやる始末ですから、うん、それやっぱなんで俺じゃねえって思うんですよ。なんでこんな似顔絵漫画のジャンルに属してない漫画があって、確実に俺と水原さんの方が似てるだろう、うん、意見もあるかもしれない。
確かにね。似てないってのは水原さんの公認ですから、ね、言われたいから、
まあ、そこで勝負してないですからね。
慌てない、元より。
それが2月、うん、で、あ、もうじゃあ結構じゃあそこからはもう普通に連載始めてってことです
よ。1話目が発表されるまでが大雪を接戦したね。
そうでしたっけ、うん、1話目が発表されたら何月。
1話目が6月です。
結構あっという間じゃないですか。4ヶ月ぐらいしかないじゃないですか。
そうですね、そこからいろいろ試作したりネーム書いたり、最初ウェブ発表だったのが雑誌発表にシフトしたし、雑誌発表したいのを3ヶ月くらいで終わると思ってたんですよ。
あーなるほどね、
1話目のコピーに短期集中連載って書いてましたから。
あ、そうなんや。それはなんで変わったかは知ってんの、その雑誌本が。
正確には知らない、ただ反応が悪くなかったって話は聞いてます。
あっと上層部的な感じ、
あと読者半期で。
あ、なるほどね、短期集中でもう始めたんですね、ちゃんと、あ、そうなんや。
そうです、
その企画始まる前に短期集中が解かれたんじゃなく、うん、始まってから解かれた、
うん、
あ、そうなんや、
見切り発車ですよもう。
へー、1話はもう最初からああいうちょっとこう、サクセスストーリー的な匂いが入ってたんですか。
1話目だけ企画段階の形が残ってて、ショートショートを短いスパンでのレベルに乗っけていくっていう形態が締めに再現されてるんですよ、
はい、
だからショート漫画ばっかりやったし、
あーなるほどね、
それが徐々に長編化していったんですね。
その声優さんの裏側を追うみたいなのが、もう割と最初から向こうがその話を持ちかけてきた時から、それは割と推しだったんですか、その要素が、
むしろ水原かおりさん本人がそれを推してきたんですよ。
へ
え、うん、華やかではない一面を見せる、
わーやばいなそれ、
面白いんじゃないかって、
それいいアイデアでしたね、結果的に、
見つかったか、吹っ切ったって表現してました、それは。
へえ、
なぜ自分が漫画になるんだ、なるんだったらもう遠慮なしに思いっきりさらけ出した方がいいんじゃないかって、で日常のネタをいっぱいくれたわけです。
なるほどね、 逆に絶対その方が感情移入できますよね。
うんうん、書いてて周りの人も喜んでくれるらしい。
そこがなかったらなんかもう結構嘘の部分しかないじゃないですか、うん、割と感情移入しにくいかったかな。
世間は持ってる声優ってのも今しのイメージ、そういう漫画も実際にはあるんじゃない
ですか。あ、そうなんですか、
うん、もちろんフィクションの声優をキャラクターにした声優漫画なんですけど、
へえ。
多分そっちとは一線画してんの、例えば実際の人物モデルだと、ラブコメすらもできませんから
ね。まあ絶対に許されないですよね。
もう三週間のカレーどころじゃないんですよ。
あ、なるほどね。
まあそんなわけで実際の水原さんたちはどっかりとした立ち位置で隠しかもないわけなんだけど、フィクションのキャラクターを混ぜてって若干話をダイナミックにできないかと、それが本格化するのが今年の夏に発売されればいいなと自分が期待してるタイミングか。よくも悪くも1巻目とは変わると思います。
1巻はオリジナルキャラクター出てないですか。
結果的に登場したっていうサブキャラは星野キャラクターです。例えばあの監督とか、
あ、なるほど、
メガネの黒谷さんも、黒谷さんという名前の声優さんとか、あの2人はオリジナルですね。
あのロシアの人とかはいる、実際にいる
モデルなんです。
でも本当はそんなに絡んでなかったみたいなことなんかでも書いてましたよ。
まあ確かに藤田さんとジェニアさんについては、立ち位置だけ聞かせてもらって、それからキャラクターを自分がつけたんですよ、だからかなり本人たちとは性格が違うと思う。
ジェーニャさんって何者なんですか。なんでロシア人で声優なんですか。
ロシアでセーラームーンに出会って、
マジで
アニメの、それで吹き替えっていう仕事を知ったんだそうです。
へえ。
それから独学で日本語を勉強して、
マジで
日本に渡ってきて、ロシアにオタク文化を伝える一方で自分は声優として活動している。
ロシアに声優ってない
んですか。いるはずなんですけどね。それで日本は今度はジェーニャさんが日本アニメのロシア的な交渉っていう仕事をしてるんですよ。ロシア語の交渉とか
交渉、
ああなるほどね、交渉の交渉、
はいはいはいはい、そうなんや。てか日本語とかも結構達者な感じなんですか。
ほんと聞き普通の日本語です。
へ
ぇ、ね、ただ台本に漢字が多いのがまだやっぱり大変みたい。
来日何年目なんですか。
詳しくは聞かないけど 4,5 年かな。
へぇ、すげぇな。
ほんとすごい。
てか外人さんの声優さんってあんまりかつてなくないです
か。そうですね、あんまり知らない。
なんででかすぎるの。
好きだから来たんですよね。
ジェーニャさんとかと会ったことあるんですよね。
単行本の刊末大会でお会いしたのが初めてです。
ああ、そうなんや。なんでそもそもあの人たちを使おうみたいな。
まず水原さん以外の事務所のメンバーも何人か出してみようっていう話だったんですよ。
ああ、
学段階で。で、誰がいるかなと思って名簿を見てみたら、単身の外国から声優やるためにやってきた人とか、水原さんに常にツッコミを入れる人とかがっていう話を聞いたので、
なるほどね、
このキャラクターなら話を膨らませられると思って、これ自分が白羽の矢を立てたのです。
なるほど、勝手に、
勝手に随分後になって自分が謝りましたけどね。許してくれてよかった。鉄腕メイバーでは実際の人物を使うっていう手法はなかったんですか。
どういうことですか。
身の回りの人間の言動からキャラクターを引っ張ってくる。
どうやろう。でもやっぱ現実の世界の言動ってそんなに美しくないじゃないですか。やっぱそこまでやっぱ使いにくいっちゃ使いにくいっすよね。てか多分実際には心の中で思ってても多分みんな照れて言わないと思うんですよ。だからそんなに 知らない耳にしないからやっぱそんなには使えないし、
まあそうだな。でも実際はなかなか相手の名前呼びませんからね。呼ばざるを得ないけど、
そうなんですよね。あと多分あんな理路整然とお説教とかできないと思うい
やでも反応するのに人は直感で、クリティカルなところをついてきたりするかもしれない。
ああ現実でも、まあそうですよね。
お前は憎いって言われますよ。
お前は憎い
鈍い。
ああ
現実で、
そうなの。結構最近よくお金持ちのボンボンって言われますよ、ね。
ああどんな高級なものを送ってきてるのかと。
いやなんか俺でも
言われている。
そう。なんか昔からなんか一人暮らししてることって言った瞬間に結構驚かれるんですよ。そうは見えないと言って。全く苦労知らずのボンボンみたいな感じで言われて、その時はさすがに殺意を覚えますね。前に俺が見てきた闇を見せてやろうかって闇と地獄を見せてやろうかってテンションになるけど俺だってお金持ちのボンボンだと思ってたよって言われたこと10回以上ありますからね。多分人生違う人がなんで
一回も言われたことない。
どういうことなんでやろう。
金持ち、
多分なんかこうだらけてるところとかそうなって見られてるんやろうけど、
細かいところにこだわらないように見られてるところはあるかもしれない。貴族というか
なぜか育ちがいいとか言われてそんなわけあるかっていう俺らスラム街の自分になるのに
そこまで言うか
謎ですね。
まあ実際は吉本の学校に楽器を突っ込んでるだけなんじゃないかと。
そうですよね。でもそういうなんか道楽的な行為もまたそのイメージを強調させてるんでしょうね。
まさかエジプトの次のシナリオがあったと思います
いやでもかなり運命的なあれを感じましたけどね。これだって昔誘われたことある話ってしましたっけ。
なんでオーロラですか。
ん
オーロラ。
いや違う違う、その NSC に二十歳ぐらいの時に誘われたこと一回あったんですよ。一緒に行かないから。結構一番仲いいぐらいの友達に誘われて。
初見です。
その時から専門学生だったんですよ。でちょっと小説を書く喜びみたいなのをちょうど見出したところで、うわどうしようかなと思って、でまあ、投稿する前だったんですけど、まあでももうちょいこっちにやろうかなと思って断って。
加藤さん入学するにも先立つものがいますよね。
まあ、そうですね、そう確かに今考えればそうですけど、でまあその時はまあそれしか多分選択肢なかったから別にいいんですけど、多分行ってないっていう記憶がなんかこう敗北の記憶になるじゃないですか。
なんかもう一つの道を飛ばしてしまったみたいな。なるほどね、それは確かに運命かしますね。
多分その時行っても何もやっぱできなかったと思いますけどね。やっぱあれなんですよね、素地が違うっていうか、もう小さい頃からお笑いを見て、もう完全にプログラムされてるような人々なんですよ。
そうな、
逆に向こうからしたら、
この基礎がない。
そう、俺らの漫画とかアニメとかがあの人たちにとってはお笑いみたいなもんなんで、そうそうそう、
なるほどね。あ、微妙に違うのは分かりますね。
今野さんとかも、なんで漫画なんて描けるんですかって言われても、答えようないじゃないですか。まあ俺もそうなんですけど、やっぱその NST 生たちに聞いてみると、なんでそんな面白いことを思いつけるのって言うと、やっぱり説明しようがないですよね。結構育ちと才能がもうかなり蓄積されてるから、
それこそもう剣豪の村みたいに、町には侍しかいないみたいな。
いや本当そうですよ。
違う違うかもしれない。
俺の家あんまお笑い番組とか NSC とか言っといてなんですけど、見せてくれない家だったんですよ。
映りやすいけど、
いや映らせもしない。子供はアニメを見ておけみたいな感じの家で、東京来てから俺本当バラエティとか見るようになったんで、まあその自分の中のバックボーンとしては相当薄いですよね。
お笑いか、自分の中のお笑い黄金期が五百羅天国だったからな。
ああ、そうなんや、うん。
中学校の頃だったか。一番最初にテレビを見てたのはあの頃です。
うん。でもやっぱお笑いと、
うん、
なんやアニメとかと比べるとやっぱ劣るじゃないですか。自分の中で。
うん。劣るとは？
好き度で。
ああ。ある種そういうのが強みになると思うんですけどね。
あその、
うん、業界のお約束を知らないから、
うん、そうですね。
それこそ今日赤塚不死鳥記念館のみたいな、エスカオさんが言ってた漫画家、うん、漫画家から学校になったっていう、
そうですね。それはある、確かに。だから行ったっていうのもあるけど、
うん、
本気で志すにはやっぱりそれなりの、今日これはモチベーションがないと絶対にあの学校は生き抜けない。
うん、さっき聞きましたけど、自分が想像してるより3倍くらいスパルタでしたね。
もう泣くまで、
うん、
泣くまで説教されるとか、もう普通にコントでやりすぎて骨折するやつが出てくるんですよ。で学校の下にたむろってただけで退学、
うん、
もうむちゃくちゃですよね。40万払ってんのに即退学ですよ。
金取ってると思うのにな。うん、でもよくあるとも本気な感じるな。
そうですね。まあまあいいもん見たって感じで、
うん、誰がそんな通ってたの？専門学校ってどうだったんですか？
その18歳とかの頃ってこと
で、
根本的には、うん、やっぱほとんど意味のない授業でしたよ、
うん、
でもやっぱり行ってて意味あった授業2個あって、1個はライティングっていう授業があって、
うん、
行って授業始まると10分間絶対にその1週間であったことに関してコラム書かなくちゃいけないんですよ、うん、
コラム、
そうそうそう、原稿用紙1枚配られて、
うん、
それで書くっていうのがあったんですけど、それ2年間やってたんで、やっぱまずそこで書かなくちゃいけないから、
うん、
普段からまずネタ探さなくちゃいけないじゃないですか。プラスまあそこで実際に書く、
うん、
訓練したのはまあ意味ありましたよね、さすがに。
それ面白そうだ、
うん、だって俺第1回目はそのライティングの授業で、
うん、
コラム書いた時とか、
うん、
俺開業のやり方っていうか開業の概念すら知らなかったんですよ。1行目から最後まで全くびっしり書いてあって、
うん、
でそういう基礎的なところも一応教えてもらいましたからね。
なるほど、
うん、知らなかったの俺だけでしたね、さすがに、
うん、作文じゃないのか、
うん、
かなり実践的な気がする。
あれはさすがに意味があると思ってやってました、
うん、
もう一個はこうアニメのシナリオみたいな授業があって、
うん、
まあ、その講師の人はもう実際にアニメの業界でやってる人だったんですけど、
うん、
まあ、その情熱的な意味ではやっぱちょっと桁違いだったんですよ、
うん、
もう最高一番なんていうのかな、お前らそのセックスの最中からアニメのこと考えられるのかって、それができねえやつは絶対プロになれないからこっから去れみたいな。
あ、
授業とすぐ中止になるんですよ、仕事がすると。これはちょっとすごいなと思いましたけど、確かに言ってることは正しいと思って、
うん、でもみんなアニメ好きってわけじゃないですよね。
ク
ラス的に、
まあ、だからそう例えなんですけど、
うん、
なんでもその小説家を目指してるやつは、うん、そのアニメの部分が小説に切り替わって、
あ、
その情熱を確かめてると。
なるほど。
でお前らクリエイターになりたいとか言ってるけど、それって女子大生になりたいって言ってる女子高生と何も変わりないだろうみたいな。具体的にその何がやりたいとか決まってないだろうみたいな、
うん、
それへんはちょっと強烈でしたけどね、
うん、
俺だって まんまとそのなんていうかカテゴリーに入ってましたから。
誰もみんな困んなくて、
力で力で最後に、
そうそうそう、
作るだけなら誰でもできるっていうんですね。
うん、そうそう、とにかくその人自分との対話をめちゃめちゃ強要するんですよ、うん、
自分自身との、
そうそうそう、自分のルーツとかを探すことにものすごいなんか時間割いて、その大事さを解くみたいな、
うん、
なんか俺とかだったらやっぱ高橋留美子ランマとかの好きなんですけど、その前に誰がいるかみたいな話になって、そんな聞かれたって分かるわけないじゃないですか、そんな当時の俺に、
うん、
したらその上に2人作家がいて、1人は小説家で、平井和正さんっていう作家さんがいて、その人なんかゾンビハンターとかそういう結構狼男シリーズみたいなのをやってて、まあ、結構ハードボイルドのやってたんですよ。で確かに遡ってネットとかで調べるとその人と対談してる話の本とかあって、でそこで結構高橋留美子さんがそれを自分の物語の根底にあるのは男と女のその恋の物語だみたいなこと言ってて、おっとと思って確かに探る意味あるなみたいな、を教えてくれたんで、自分が何で作られてるかみたいな、を見つめさせる力は半端なかったですね。
ああ、なるほどな。本当に基礎も基礎ですね。
それはマジ核ですよ。だってそこははっきりしないとブレちゃうじゃないですか。その後、
あれやブレた時に戻れない。
そうそうそう。その2つは意味あったけど、まあその学校自体が俺編集者になりたくて言ってたんで、
します。次回
はでやっぱ6割ぐらいは編集の授業なんですよ。雑誌のレイアウト組むソフトの練習とかしてて、やっぱやり始めて1ヶ月ぐらいでどう考えても俺向いてないなっていうのが分かるんですよ。意味が分からないんですよ、あるっきり。でやっぱそういうとこの方は割と、喜んでもらえるし、結構シナリオとか本当成績なぜが良くて、どう考えても素質が違うなと思って、でまあそっちにもう傾倒してたんで、そうなってくると雑誌の授業とかもう鬱陶しくなってくるじゃないですか、でやっぱほとんど雑誌の授業だったんで、その辺はやっぱ意味あるとは思えなかったですね。飲みますか、
お菓子か、
山崎蒸留所樽仕込み梅酒のお湯割り、はい、
注射入るか、注射入る、
トモさんは専門とか行ってないんでしたっけ。
美術系の短大ってのが秋田に唯一あって、あそこに住んでました。
そうなんや。
自分も高校以上は2年間ですね、学校に通ってたの
は。何を知りに行ってたの。
産業デザインという学科の中にイラストレーター、イラストコースってのがあったんですよ。そこに住もうと思って。
じゃあもうその頃から割ともう一億生の
進学先決めた時点で一応決めました。
入試とか何やるんですか。
あー、デザイン。
なんかいきなりアドリブで出されてるの、その教授。
そうですね。
何出たんす
か。あれ、なんだっけ。
リンゴと。
果物とか石膏像とかかな。
まあ結構ベタな。
まあ幸い画流でなんとか。
これ
価値はね、100万倍くらい。
大学どうでした。
100倍ね、100万。
とりあえず女子が多かった。
え、そうなんや。
短大だからなのかなんなのか。はい、そのせいで仲間はできませんでしたね。実家から電車で 4,50 分くらいのところにある大学で、実家から通ってたんですけど、その時実家の近くでスーパーのレジ打ちやってたんですよ。だからあんまり大学の周りで遊ぶことも少なくて、2年間ほとんど一人でしたね。その分一人でずっと物を書いてて過ごせたから、もしくはまたじゃなかった。
授業自体はどうでした。
美術関係の雑学だったり、デザインの基礎的な理論だったり、そういうのを知的形式でやらせたけど、あれ身についたかな、ちょっと自信ないっす。
一応単位とかあった。
ありました。
大出身の人にプライド高いイメージあるけど、どんな感じなんですか。
むしろそういう美術大学に対するコンプレックスがあったかもしれない、まだ2年やそこらで社会に出るんだし、ほとんど何も成し遂げられなかった気がする。
卒論とか何やったんですか。
あ、漫画書きました。
マジで、あれか、あれ飛行機の。
あ、いや、あれ今あれウェブで公開したのかな。とりあえず50ページちょいの漫画を作って それをプリンターに出力して手作りの本紳士にしたんですよ。それを卒業成績にしました。
どうでした評価は。
評価もらわなかった気がするな。卒業制作どんな学校になったんだろう。まあ卒業させてくれたから、
まあ、一応認めて
もらえたと思うけど、他には架空のゲームのキャラクターデザインとかゲームの企画書を書いてた人もいましたね。
ああなるほどね、うん、なんとなく分かる。
本当みんな好きなものを好きなように書いてる感じでした。
で卒業して二十歳になって、うん、でなんかドラマ側とかに送る感じになったと
か、ね、うん、そうですね。そこから投稿を随分やったかな。2年くらい投稿を続けて徐々に仕事として話をもらえるようになった。
でこの前の富士見の飲み会の参加会で、SNE の人がいて、うん、モンクレ担当のなんか女の人がいて、うん、なんか、うん、別に自己紹介とかしなかったんですけど、この辺にいて、俺の前ぐらいに、うん、で、いきなり話の途中に、例えば、今野さんに何回かイラストもらったことがありますよとか言われて、えっと思って、まず、なんで俺と今野さん組んでるのって知ってるんですよって、いや、なんとなく話の中で話しました。はいや、すごいっすねとか
知らなかった、
うん、なんか今マスターやってる人とか言ってたのかな。そうそう、ありがとうございましたと
か、うん、なんかの
カードを書いたとか、うん、
最近書いたのはゴブリンで、あとドラゴンも書いて、うん、あ、そうそう、2個前に書いたドラゴンのカードで実は1個いるんですよ、そこに。
1個いる。
カードの視点をもらった視点で、ドラゴンと戦う女選手を描いてくれっていう。
あ、マジで？それは知らんかったな。
あ、こりゃ描ける Y と思って。
はいはいはい。
描いてます。
多分バレなかったでしょ
う。後ろ姿だったからな。
ああ、なるほどね。
でも明らかにあれは1個で描きました。へー。どっから始まったんでしたっけ？
過去を振り返ってるうちに、NSC に行って、
ああ、そうだ、旅行のついでに NSC に誘われた話ですね。
ああ、そうそうそう、なんかいろいろやりたいっすよね。
いろいろ
肥やしになるような今後も。今年は割と机に積極的に座る1年、したいですけど、
考えないといけないものができましたからね。今後の予定としては、参加がまず目の前にあって、
まあそうですね、
ドラマはでも連載確定したんです
よ。いや、まあほぼほぼぐらい、はい、まあ、でも前数編ぐらいになると思うんですよ、連載中、あとは文庫に死ぬ時に加える、何もかも流動的な分かる。
まあ多分このラジオが公演される頃にはドラマが出てくるから、
ドラマが3月20日。
そうです。
あ、結構じゃあアップは後になる。
ああ、漫画書いてからアップしなきゃいけない。
なるほどね。
多分撮ったまま出すから大丈夫だと思うけど、そこのドラマがね、自分も仕事をしてるんで嬉しいです。
あ、はい、
おせんで。
それ何でしたっけ、あれ。ロープレワールド、
ロープレのポスターの裏側を担当します。ドット絵でイラストを描いてくれって頼まれてドット絵で描いたんだけど、高すぎて普通のイラストに見えるからもうちょっとアレンジしてくれっていう前代未聞のリクエストもらいました。
これどんぐらいかかるんですか、そポスターグループで絵を仕上げる。
まず迷路を作ることから始めたんですよ。迷路を作ってくれって言われたから、で方眼紙に、ね、迷路を作って、はい、それで、ね、ずっと作ってた RPG、 自分の RPG の素材からそうだ、ね、行ってきて、あそれで、ね、座ってからイラストを最終的に 4,5 日かかりました。
結構かかる。
いや、フルカラーでしたから、あ浮き上げ描いたドットが白黒だったから相当早
く行きました。前もフルカラーでなんか3ページぐらいあるとどんなんか進化みたいな
ドラマがやりましたね。
あれ、無理だろこれ。全然多いですよ。
ドット打ちとしてしか認識されてないかな。なかなか
S さんの人とも作家の人とも会ってないですか。
あ、会う機会が欲しかったんだけど新年会で会えなかったからな。あ、まだ見た目です。ただ作者の吉村ゆるさんとかが自身のブログであのドットはいいって褒めてくれてたんですよ。
そうなんや、へえ。それはホッとします。
うん、一番ありがたいです。うん、多分若い世代はあんまりドットに教習を持たないと思うから。
まああんまりドットドットって言うとね、解雇中うぜ
え、タグやこのクソスペックとか言われますよ。
今ドットない、あでもあるか逆に。なんかあえてドットみたいなのもたまにありますよ。
あ、最近いくつか見かけますね。あれはもうおっさんぽいぽいですよ。
そのドットで作ってた RPG スクールはどういう予定なんですか、今後としては。
もう漫画を描かなくても暮らしていけるようになったら、完成しますね。
何年後の未来です
か。いつか。
いいな。それでもあれって完成したら勝手に配っちゃったりしていいんですか。
ああ大丈夫です。あれは商用として例えば CD に焼いて販売してもいいんですよ。
へ
え、結構規約が緩くて。
なるほど。DS のスクールでも出たんですか。
ああ3月12日でそうです。
あ、そうなんや。
そうそうだ、吉村真由紀さんがすごい食いついたんですよね。
へえ、
出るって聞いてから。
はいはい。まあな
あ、通勤途中に作れる。
あれって Wi-Fi とか対応してるんですか。
ああ信用確認したらフレンドコードを交換すれば1対1の DS でゲームデータ交換できるそうです。
へえ、いいですね。
その時点でもう日本中に公開できますよ。
あー、自作のゲームを。なるほどね。
まあ絵は描けないんですけどね、残念ながら。
あー、まあ携帯ゲームですもんね。
うん、
ちょっとおもろそうやからな。
あれはもう 2D のゲームだから誰でも作れる。昔 3D 対応の RPG 作るファイルっていうのが
ありましたね。
あれはすんごい実験作の気がする。
あー、あれはやっぱ手出へんかったな。
うん、未だに斜め移動ができる RPG ってどういうシステムか想像できませんもん。
あ、
縦横に移動してイベントにぶつかる形じゃなきゃ、どうやってゲームを作っていいのか。
ファイブ斜めあるんですか。
ファイブはできるんじゃないかな。
へー、
全周移動で。
すごいね。完成したことあるんですか。
短編が一つだけ。
ああ
ります。
それは配布されてる、あのホームページで。
今も自分のサイトでアンケートやったことがあって、近野隆の代表作といったら何かって聞かれた時に、確か1番目にシーンの出来上が出てきたんですけど、2番目にその短編 RPG の名前が出てくるんですよ。
ああ、じゃあ
2001年の作品なのね。
はいはいはい、根強いファンが。続編出ないのが9年ぐらい経ってますけど。
経ってますね。あ、そうな、水原さんのアンケートにも、
ありがとうござい
ます。サイン会でやってきた人のアンケートの中にも、いつの冒険を待っていますっていう、
あ、
人が知っていたんですよ。
タタタタって感じ
で。もう逃げられないのは分かってるので、いつでね。
まあ、夢日記とかいうゲームあるじゃないですか。あれも作るんですか。
あれは同じです。
やっぱそうなの。
あの完成度は、多分日本で一番だと思いますけど。それでも RPG 作れ作ってる。
あんな背景とか描けるんですね。
入れてます。あれな、本当に才能の塊っていうゲームだった。やったことないけど、おっかなくて。
あの最後の衝撃の幕切れだけは見たことない。
あ、やっぱみんなその話は知ってるんだよな。自作の RPG 作る作品ってなんか妙に記憶に残るのは、王道のファンタジー RPG とかじゃなくて、サスペンスものがほとんどなんですよ、自分の中で。
はいはいはいはい。
うん、吉村真由紀さんも初著作が RPG 作るの学園サスペンスものだったんですね。親友を殺された女子高生が真相を解明するために奔走するっていう、
はいはいはい、膨大な手間が。
やっぱり若い頃じゃないとできなかったんじゃないかな。
確かに
RPG 今となったら作ってみたいかな。
DS ちょっとそそられんな。
ああ、試練がなくなってしまったから。
あ、まあ、あれ昔の試練です。
あ、
試練は本当危険なんですよね。
システム的に戦火
で滑る。武器にさせますから、ね。14時間ぐらい武器になり続けて唇ガサガサでぶっ倒れそうになったとこ一回あって
14時間、むしろ DS の電池が持つ限界じゃないです
か。そうそうそう、本当悪魔のゲームは、うん、ドラクエ6もやりたいんです
か。ああ、今電車に大多数の人がやってるな。
ああそうなんや、うん、結構やりたいゲームはいっぱいあるけど、
うん、自分は世界一の迷宮3があるから DS のゲームが出ますね。
いつ出るんですか。
4月だそうです
。は
い、あのゲームな、全30回のダンジョンなんですけど、うん、25回登ると一旦クリアなんですよ、
はいはい、
そこでエンディングやスタッフロールが流れて、
うん、
なんだけど26回以上の階段が見つかったって言って登っていくと、まともなパーティーだと勝てないんですよ。
あ、そっからはじゃあ本番みたいな、
うん、レベルを最大にしてからが勝負っていう感じなんだけど、それこそゲーマーみたいに最前提に最前提を重ねて効率的に育てたパーティーを決められた戦術じゃないと突破できない敵っていうのが容易に出てくるから、そこでなんかつまんねえなーってか、自分の持続じゃまず無理だと思って諦めてるんですよね毎回。
そのいくつかバリエーションはないですか、突破できるパーティー。
多分上手い人がやれば5パターンくらいはあるんだろうけど、25回まで力任せで登り切ったパーティーだとまず突破できないんですよ。愛着のあるやつなんだけど。
なるほどね。
だからあれは25回でクリアするゲームだと思って進みたいです。
そうですね、じゃクリアにしてくれるのがちょっとありがたいですよね、う
ん、優しさ、
区切りがつけやすい。
でも26回見つけた時点で新たな世界の危機がやっていくんですよ。
あー、そうなんです
か、ね、これを解決しないと街は全滅だみたいな。それをほっくっていうか、もう自分の中で何回か街が滅んでるんですよ。あ、ちょっと嬉しい。
試練とかも、試練ってやったことありましたっけ。
いや、
トルネコとかもないですか。
あー、昔、
なんか倉庫から武器を持っていけたりするじゃないですか。だいたい最後って何も持っていけずに99回行くっていうのがパターンなんですけど、99回もう行けないじゃないですか普通に。
ありがとうございます。
この前の DS の試練はなんか50回ぐらいでクリアになって、それでかなり区切りがつけやすかった。もう俺は一応クリアしたぞ、
うん、でも51回になったと。
それは間違いなくある。試練って実はパーティーゲームとして結構意外に俺最適だと思ってて。
パーティーゲーム
一人一回合体で回していくんですよ。 あれ結構楽しいっすよ。俺昔二人合体でやっていて、その99回までたどり着いたことがあったんですよ。
ああ、一人一回、
一人一回で階段ザッザッと降りたら次の人が回るっていう。これはちょっと楽しいっ
すよ。緊張するな。
で最初3人でやってたんですよ、
うん、
俺の友達でまたその友達がいて、
うん、
1人だけゲーム全くやらないやつがいたんですよ。
あ、
俺そいつでもう1回からありえないぐらいレアアイテム取ってるのに、そいつも本当意味不明なことをするんですよ。もう何もないところに向かって剣振ってガンガンガンって何回も攻撃されて、なんか試練は力尽きてしまったみたいな。でも俺らもちょっとそれを咎められないというか、
うん、
一緒にやらせてるのはむしろ俺らなんで、
うん、
とがめられないけど、こう不穏な空気が流れてて、でそいつは時間だから帰ったんですよ。でその後俺ら2人行ったら、もうその1回目で99回まで行けて、それはちょっと思い出に残ってます。
どんだけ上手いんですか。
いや、そいつ半端じゃないですよ。試練って1000回遊べる RPG じゃないですか、
うん、
とはいえってことは2000回ぐらいやると、もうダンジョンも全く同じダンジョンが出てくる時あるんですよ。あれってパターンだから。
そうなのか。
そうそうそう、とはいえほとんどそんな確率限りなく低いんですけど、
うん、
あ、このダンジョン見たことあるなみたいな言い出して、階段が右側の隅ぐらいにあるとか言い出して、ちょっとすごいですよ。
ランダムダンジョンなんで、
そうそうそう、
確率もそうだし。すげえ。
でも店のアイテムとかって未識別なんですよ。何のアイテムか分からないようになってて、うん、基本的に。でどうやって判断するかって言ったら、その店で売って、その売り値から判断したりするんですけど、
ああ。
それでも価格表とかも全部頭に入ってるんで、すごいですよ。
ダンジョンの中に店ってあるんですか。
あります。で、泥棒とかできるんですよ、やっぱり。
うん、あ、店のものをね。
試練ってこう、マスじゃないですか、基本的に。
うん、
で、
方通路があったら店長ここに立ってるだけなんで、いろいろやる用があるんですよ。その場所を入れ替える杖でこうやって変えて逃げるとか。そうそうそう、
普通にやったらここ刺されますよね。
普通にやったら一米撃でやられるし、もしこうやって入れ替えて出ていったとしても、その瞬間番犬とかブワーって出てくるんですよ。
あ
で基本的には無理なんですけど、まあ、こうツルハシで穴掘って階段までとかいろいろやりようはあるんですよ。
なるほど。
あもうそれゲームだわ。
そうそう、あれはやっぱ面白い。
そうだな、ゲームやってるとゲーム作ってる暇ないな。
ゲームやらんとな。
どんどん積み重なってくるんですよ、やりたいゲーム。 PS3 も買いたいし、
ちょっと高価な買いたい。渋谷とかやりたいですけどね。
ああ、あれ面白いですよ。
B やしな。
あと PSP だからな。
で PSP でも出てるんですか。
出てます。
あ、そうか。
それでクリアした。
へえ。じゃあいいけど。
そういえば七人の武器屋で検索すると、いまだに七人の武器屋ゲーム化っていうワードが引っかかるんだそうです。
あの上に出るもしかしたらみたいな、ゾンビ。マジで。でもあれやっぱり結構波紋を呼んでましたよ。だって俺、普通のリアルの友達にゲーム化するんだって言われなかった。いやーっつって、
ああ申し訳ないことした。
いやそれ情報ソースどこなんって言っても、いやわからないっていやいやいやって
噂が3個くらい九州遊んでますよ、それ。
情報ソースどこなんと確実に分かってるけど、
情報源もね、
研究支持者向上だよ。
鉄腕映画もゲーム化しやすそうだな。
あ
ソフトゲームですね。
ラノベってやっぱあんまゲーム化しないっすよね、アニメぐらい。
あそうや、天遊伝が、
ゲーム化しない。あれ面白そうやったな。
本当にスレイヤーズ以来だと思う。
あ
ーゲーム化ってパターンもみんなビジュアルノベルとかね、
ちっちゃくて。でも
PS2 で出たらしい。
なんかありましたよ。
やったことないけど、多分アニメ版準拠だから、ちょっと怖い。昨日の旅もテキストアドベンチャーだからな。
まあ、でもさ、あれはそれがベストでしょ多分。
そうですね。
あれでアクションゲームとかやったらちょっと、
まあガンアクションだったらちょっとやってみたいけど。
世界観破壊部とか、あのデビルメイクライラム
ストレッシュすぎ
最近でもなんか普通のキャラゲーをなんかめっちゃ気楽にやりたい時あるんですよ。あの
キャラゲード
ラゴンボールとか、
あ
ゲゲゲの鬼太郎とかも何も考えず遊べそうじゃないですか。
お話もなんとなく分かるから。
そう
キャラゲー、キャラゲーな、今何あるだろう。最近知ったんだけど、2001年くらいにドラえもんで試練、試練的なシステムの RPG やろうとしてた人がいたそうなんですよ。
確かファミ通で3444ぐらいの感じだったよ
そうだったのか。
あったあった。その題材でどうやってそこまで面白くできるのか謎ですけどね。
面白い。
確実に面白い。
企画書を書いた人を問い詰めたいなんでドラえもんで死ねにやろうとしたのか。
だって秘密道具があるわけですから、ものすごく楽しくなるのは確実なんですけど、ね。
自分が見たゲーム画面ではのび太がほうきでウミウシを倒してた
謎のゲーム、
シュールすぎる。PS1 ってバカゲーが多いそうですよ。
あ、そうなんですか。へぇー。つまり去年ぐらいかな、PS1 のゲーム結構やりまくってて、デュープリズムもやりましたね。
あ
うん。ラスボスの倒し方が分からなくて、ネットで探したので、なんか感動が半減やってさ、30分ぐらい戦ってて、ダメージ1も与えられてないような雰囲気だったんで、これは意味が分からねえと思って。なんか跳ね返すみたいな感じですよね。
デュープリズム笑えたな。なかなか笑えるゲームってない。
あ
みんな真面目な顔するんですよ。
あ確かにね。
むしろファミコン時代に無茶なキャラゲーが多かったのかな。それこそゲゲゲの鬼太郎のファミコンゲームとかして
る
し。
ありましたね。
あの曲怖くてね、すごいドラマですよ。
最初なんかフィールド画面みたいな感
じ。二次元の。
確かに見たことある。
自分も友達ん家でやってるの見てるだけだった。
気楽にやりたい気持ち。
今手持ちのゲームハローってスーファミと
プレステ2と DS ですね。以上。
見事にばらけてる。
そうですね。確かに。
それくらいあれば一生遊べますから、
ね。まあそうですね。まだやってないゲーム山ほどありますけど、各ハード。 P PSP 買ってもいいな、その渋谷がやれるんやったら。
ああ、うん、あれは、あれは遊んでいい。そこそこサクサク進められますし。
ああ、
渋谷の前作に街って呼ばれる超名作があるって聞いたんですよ。
これやりましたよ。
あ、そっちやりました。
街は PS1 でもあった、
うん、
PS2 かな、うん、あれはやった。
比べてあっちの方が名作だっていう人もいるみたい
で、暗いですけどね、街
暗い、うん、
しかもあんまりなんか分岐しないというか、選択肢によっての
あ
そんなでもなかったけどな、
うん、
なんか発狂する作家の話とかですよ。
ええ、
あと軍隊帰りのなんか人殺しの話とか、
あ
楽しいやつもあるんですけど、
うん、
なんか割と暗めだったな、で救いのないような、あとネズミこうっていうか、あの、うん、マルチ情報に入ってしまうやつの話
だ。ああ、ちょっと救いがない感じだな。
そうそうそう、うん、
多分渋谷の方は、うん、ちょっとおしゃれになってます。
ああ、なるほどね、
うん、同じく実写なんですけど、
街って結構あれなんですよ、
うん、
久保塚洋介とか出てるんですよ。
あ、
まだであの有名になる前だったんで、うん、普通に出てて、あとお笑いの北陽ってわかります
か、うん、名前だけは。
それの伊藤沙織ちゃんというのがいるんですけど、
うん、
そいつも普通に登場人物8人の中の1人なぜか出てるんですよ、
うん、あと街を遊んでると分かるネタっていうのがちょっと盛り込まれてる
そうな。そうなんや、
一番知らなかったけど。あと PSP で進められると言ったら、自分が日記で書いてる PSP のゲームは大体違うんです。
うーん、塊魂、100万トンのバラバラ、うん、
あと、片っぽもよかった。
似てるな、
うん、
似ている。
クソ真面目のゲームだと空の奇跡っていう RPG
があ、あそれありやな、
うん、あれは本当にどっぷり RPG です。
うん、たまにはそういうのやってる、
うん、面白い、
ありやな、PSP、うん、結構どのぐらいに時間を割くかみたいな。
あ、
執筆とバイトはもう固定なんで、空いてる時間はそんなにないから、
うん、
本を読むかアニメを見るかゲームをやるか、うん、漫画を読むか。
そうだな、電車移動する時間ってあります？
ほとんどないですね。
あ、バイトもチャリ
です。いや、バイト自転車なんですけど、10分にも満たない時間なんで、うん、ほとんどやってる暇ない。
あ、じゃあ PSP ですら気に欲しいな。
アニメも見なくちゃいけないの結構溜まってるんですよ。
あ、
マクロス F、
うん、
あと東のエデンでしたっけ、
うん、
今俺僕らの見てて結構溜まってます。
結構ガッツリ相撲ばっかりですね、
うん、そう、なんかいろいろここにもあったような、
うん、東のエデンか見たいな。
あれもう完結したんでしたっけ。
テレビ版は完結したそうだ。
あ、映画ももうやったんですか。
一つ公開されてると聞きます。
あ、前後編的な、
うん、
そう。
あといい加減エヴァも見ないといけないだろうし。
あ、エヴァやばいっすよ、
うん、
でも次回作多分4年後ぐらいなんで、別に全く焦る必要ないと思うけど、
うん、でもサマーウォーズ見れたのはラッキーだったな。
あ、あ、見たんでしたっけ。
劇場で見ました。
そもそも時かけとかも本田さん発信で知りましたからね。
うーん、それはよかった。
でその俺からまたいろんな人に発信した、
うん、あれは楽しいアニメだったからな。
うーん、あれはよかった。
楽しいアニメがヒットするのはいいと思う。
すごいですよね、結構ある種ジブリ以外は勝ち目ないみたいな世界だと思いますよね。
あ、
ちょっと神聖のように現れましたよね。
そうですね。
ある種ジブリ落ちた話って知ってます？
あ、どこかで聞いたことある。
そうそうそう、
最初から落ちた。
ジブリではせっかくの君の才能を潰してしまうっていう宮崎駿から直筆の手紙が来て、
かっこいいこと言われた。それはがっかりしないタイプですよ。
確かに予言通りになって、それを見抜いたこともすごいこと。
くるみの山がかかるんだな。多分時代が違うと思ったんだろうし。
あー、なんかその兵隊でやるより王でやった方が発揮するタイプだっていうのを思ったんじゃないですか、監督として。
ああ、兵隊じゃなくてキングで。
じゃあやっぱ兵隊にならざるを得ないじゃないですか、キングがやったら。
キングとして名前出せるのは 監督だけですからね、アニメは。それこそ数百人の人にしかならないだろう。